藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場。本日は106回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは本日のご質問に入っていきたいと思います。本日のご質問はですね、40代の男性経営者の方からご質問いただいています。私の会社でもホームページを持っているのですが、よく SEO 業者さんから電話がかかってきます。で、結構しつこく電話がかかってきたりするので、しかもいろんな会社から電話がかかってくるので、ほとんどいや SEO は結構ですということで断っていることが多いです。ただやはり最近はちょっと検索した時に順位が下がってきているようで問い合わせも減ってきました。そこでやはり SEO も考えていかなければいけないなと思っているんですけれども、まあ、加藤さんは最近はインターネットのことはあまりやってらっしゃらないかもわからないんですが、もし SEO の最新の情報などあれば、今後自分の目指すキーワードで上位に上げていくためにどんなことを意識していけばいいのか、あるいはそういう SEO 業者を使うべきなのか使わない方がいいのか、そのあたりも含めてご指導いただければ幸いです。よろしくお願いしますとのことなんですが。
はい、わかりました。まあ SEO はね、はい、斉藤さんのが詳しいと思うけど、僕のまず見解っていうか、はい、まずちょっとこれは質問したいんだけど、
はい、
まあ SEO 業者さんって、
はい、
まだいるの？まだいるの？
これはね、います。
あ、そうですか。
はい、
何をやってくれるんですか彼らは。
最近はですねやっぱりコンテンツマーケティングということで、
うん、
まあ、記事とかブログをこう代行して書くとかですね。
そっちにシフトしてったってことですか。
はい、
もともとの SEO 屋さんっていうのは、
はい、
いわゆる非リンクというのを、
はい、
増やしていって、
はい、
まあ、昔の Google のね、
ええ、
まあ、何ですかね、ロボットの価値基準というか、
はい、
非リンクを、
はい、
まあ、多くのいい会社、有効なサイトからこうリンクされてるっていうことは、
はい、
みんなに支持されてるんだみたいなものがありましたが、
はい、
もう今やそれは主流ではないですよね。
主流ではないどころかですね、逆にその非リンクが必要以上に多いと、
うん、
こいつなんかやってんじゃねえかということで、
いわゆるスパム行為ということですね、は
い、いわゆるブラック、まあ、Google からする違反ですね。
違反
をやってるんじゃないかということで。
なるほどですね。
上がるどころかですね、リンクが多すぎると逆に下がる。下がる。
なるほどですね。
はい。
そうすると非リンク対策っていうのはしてはいけないとまでは
言えない。してはいけないことはないんですが、もう二つで、一つは自分の扱ってる商品やサービスと関連があるところ、例えば自分の仕入れ先とかですね、うん、あるいは業界団体でもいいんですけど、そういうとこがリンクされてるの、それ全然自然ですよね。
はい、
でこれ OK です。
うん、
あるいは商工会議所だとか、
うん、
そういうとこがリンクされてるのが全然 OK です。
まあ、つまり自然ってことですよね。
おっしゃる通りですね。
ですね。
はい、うん、あるいは何かその市とか県とかですね、
うん、
そういうこう公共性の高いところからリンクをされていると、やはり市とか県とかのホームページ自体が評価をされているので、うん、まあ、人間で言うとこうある程度信用のある方から、
うん、
いや加藤さんはいいよと、加藤さんもしコンサルティングをこう考えてるんだったら一回加藤さんのお試しコンサル受けてみよ、見たらいいよと言われるのとですね、
うん、
全然名もない人が いうの、いや加藤さんっていいらしいよって言われる、これ、ね、全然違いますよね、はい、ということでその非リンクするリンクをしてくれる相手の値打ちによってもう全然違うので、うん、そういうとこからのリンクはこれは今でも価値がありますし OK なんですけども、
そうすると私の認識では、はい、昔の SEO 屋さんっていうのは、はい、その非リンクを稼ぐために、はい、いろんなこうサイトとかをですね、自分でも運営してたりとかしていて、はい、そこにこうリンク非リンクをつけていって、はい、その非リンク数を増やしていたっていうイメージがありますけど、はい、それで合ってます？
はい、合ってます。昔はそうでした。
それでお金をいくらかください、月額とかいうふうにチャージしてたわけですよね。
はい、
まあ、それのやり方はじゃああんまりこう、もうあんまりというどころか、
やらない方がいい、
やらない方がいいと思うん
ですね。下手でもやると逆にもう順位を落としますね。
なるほどですね、
はい、
じゃあ今後はどうしていったらいいかっていうところは多分リスナーの方たちはね、はい、お聞きしたいと思うんですけども、どうなんですか？
冒頭お話ししましたように、うん、役立つ記事っていうかページを増やす、ブログないしかホームページを増やしていくってことですね。
あ、いわゆるコンテンツの質を上げていくというか、
はい、まあ、質量ともに増やしていく、
質と量ですね、
はい、特に重要なのは質ですね。ちょっと前までは更新頻度だとか更新回数、うん、ページ数が多い方がいいんだみたいな話があったんですね、うん、その非リンクの次に、うん、でもこれはもう今違いますね。
なるほどね、
はい、もちろんですね、質量ともに揃ってるんであればこれはもう最強ですけれども。
なるほどね、今の話を聞いていますと、はい、私も1999年に起業して、ウェブ屋さんとして起業したんですね、でインターネットの黎明期っていうのは1990年代で、もともと軍事用の、ね、ネットワークっていうことでですね、ホストコンピューターがないこうネットワークっていうので、軍事用に使われてたインターネットを解放されて、はい、アメリカ軍からですね、自由に情報発信できるコストが非常に安くなったと、
はい、
でその頃から、はい、私も勉強してた時にウェブ屋さんとして勉強してた時に、コンテンツイズキングということで、コンテンツこそ王様だってことですね、はいはい、ずっと言われていたんですよ。
あ、なるほどですね。
それになんか戻った感じがしますよね。
確かに、おっしゃる通りで、完全に今まさにまたコンテンツマーケティングという言葉があるようです、
ね、そうですね、
今のコンテンツイズキング
ですよね、
はい、でそれがその、うん、ちょっと前はあのページ数をとにかく増やせみたいな話があったんですが、はい、今はもうそうではなくて、うん、まあ要はあのどうでもいいようなことを書いてる、
うん、
ページがたくさんあっても、ですからちょっと前にありましたけど、 Google の価値観、 Google が人だとすると、うん、Google のビジョンっていうのはホームページを見る人に役立つページを評価するっていうのが彼らのビジョンですから、そうするとどうでもいいような記事がいっぱいあるページをこれは評価しない。
なるほどね、
ですよね。
それは具体的にどうやってロボットがそういう記事を判断してるっていうのは何か あるんですか？
はい、まあ、これはあの加藤さんご存知のようにアクセス解析の Google Analytics という無料のソフトがありますから、はい、あれをやっぱり非常にたくさん使ってる人もいるので、あれがあるということは Google は全部そのページがどれぐらい時間見られてるのかとか、
そういうこと
ですね、直帰率で来たけどもすぐ帰っちゃったっていう、すぐよそに行っちゃったっていう、
なるほど、
この2つを見ればもう明らかに分かりますよね。
その膨大なデータベースを集計して、
はいはい、
それだから要するにそのコンテンツが皆さんから支持されてるかどうかっていう、
はい、
もうアナリティクスというですね、はい、まあ、リスナーの皆さん知ってるか分かりませんけど、すごく昔ね、あのアナリティクスの前身であるアーチンっていうソフトウェア会社があったんですけども、そこは開発したものを多分 Google さんが買収したんですけどね、はい、と僕は認識してるんですけど、はい、何百万もいるんですよ。あれを導入するのに。
ああ、それかかったんです
か、ね。かかりますよ。で、それが今や無料で使えるという状態で。なるほど。それを、はい、膨大な情報をデータベース化して判断してるわけなんですね。
はい、
なるほど。ってことはやっぱり滞在時間というのは、まあね、Google Analytics とかで分析手法で皆さん見たことあるかもしれませんが。
はい、
この記事がすごくちゃんと読まれているかどうかっていうのは滞在時間に関連してきますよね、
はい、
でそれからもちろんそのアクセス数、回数だとか、
はい、
でもそういったものですよね。
滞在時間と、
うん、
先ほど言いました直帰率、見てすぐもうよそ行っちゃったと。
ってことは
クリックをしたんだけども、そうですよ、ね、自分の期待してる情報がないということで価値がないと判断された。
読者の皆さんからすると、はい、検索ユーザーからすると、はい、あこの情報私には関係ないやと思って飛んでっちゃうってことですね、はい、これを直帰率と言いますよね、
は
い
はい、まあ、あとはですね、まあ、ブログなりフェイスブックなりでこうよくあのいい記事なんかだと拡散したりするじゃないですか。なのでそういうところのリンクは当然有効ですし、
ソーシャルネットワークに
対して、はい、ブログとかですね、そういうので要は自然に書かれたブログを書いてる人はあのまあ、広告収入とかで、本当のブロガーの人だと広告収入とかで運営してますので、はい、自分のブログを見てくれるファンの人に役立つ情報じゃないと意味がないじゃないですか、はい、なので本当に自分がいいと思ったところはこう紹介したりしますから、ね、当然そういうパワーブロガーの人なんかに紹介されたりすると、これは非常にやっぱり意味があるわけですよね。あるいはこれは非常に役立つなということで、あの最近はホームページもあの Facebook のいいねがついたりとか、
はい、SNS のそのいいねとかのボタン、はい、押せるボタンがついてますよね。
はい、あるいはあのハテナブックマークとかいうソーシャルブックマークというのがありますけど、はいはい、ああいうのがいっぱいついてると当然いい記事っていうことになります。
なるほどね。そこら辺を Google さん自体が評価しているということですね。
はい、そうですね、
はい。じゃあ我々がやれるっていうことは、はい、いい記事書きなさいと自分にビジネスに関係関連する、
もうシンプルにもう その一言なんです、ね、
人に支持される、はい、読まれるものを書けば、はい、いかると逆に言うと、はい、そうすると、はい、コンテンツイズキング、はい、必要な情報を必要なために届けるという Google さんのミッションを支援するような記事が自然と上位に出やすい、
はい、まさにあの前回かあったそう親切ってことですね。
あ、親切ね、そういうことですね、なるほど、ね、
親切あるいはこうお役立ちということで、
そうですね、
このサイト親切はこのホームページ役に立つわと思われてたら、そうそう、当然しょっちゅう見に来るので、
うん、それを戦略的にやるのが先ほどちょっとちらっと出てきたコンテンツマーケティングっていうやり方ですよ ね、
まあ、ですからまあ、セールストークとかともつながりますけども、自分のただ商品説明とかだけを一方的にしても全然面白くないしつまらないじゃないですか、うん、でそこをそのただページ数を増やしたりただ長く書けばいいわけじゃないので、
ちょっと斉藤さん、コンテンツマーケティングってよくね出てくるけど、ちょっと皆さんにリスナーの皆さんにこう何ですかっていう説明を、
はい、まあ簡単に言うとそういう記事や文章を増やしましょうということなんですけれども、ね、はい、ただいたずらに記事や文章を増やしてももう全然役に立たないページというか、うん、無意味なページが増えても意味がないので、うんうんうん、自分のところの商売やサービスに関連する情報、まあすごく分かりやすく言うとリフォームなんかで言うと、やはり施工事例とかがいっぱいあった方が分かりやすいですよね、うんうん、でそういうことが写真もそうですし文章で、まあ、例えば加藤さんのうちは今回こういうリフォームをさせていただきました、こういうようなご要望があったんでこういうふうにしましたみたいなことがこう分かりやすくあったら、うん、見る人がイメージつきやすいですよね、うんうん、あこういうことが困ってて、まあ、例えば、うん、お母さんとかがお年寄りになってバリアフリーにやらなきゃいけないけどもこういう手数料をつけましたとかいうような記事があったら、そういう人にとっては分かりやすいです。
そうですね。そうすると必然的に直帰率は減り、はい、滞在時間が増えていくので、はい、有料なコンテンツだというふうに Google さんに判断されやすいということですね、
はいはい、ものすごく分かりやすく言うとバリアフリーホニャララみたいなキーワードで仮に上位表示したとしても、うん、バリアフリー当社のバリアフリーはカクカクシカチカチする写真1個みたいな、うん、ものすごくこうスカスカのホームページ、スカスカのコンテンツだったら、当然見てもなんじゃこりゃということでお客さんはすぐスルーしちゃいますよ ね、
そうですね。
ということは滞在時間も短いし直帰率も高くなる、
うん、
でもそこが施工事例でしっかりと書いてあったら、うん、あなるほどここはこういうふうに仕事してるのか例えばその工事のことでもうちはこういうことに気をつけてますみたいなことを書いてあったらお客さんも役立ちますよね。
そうですね、
はい、
問題解決型の記事っていうのはそういう意味では受け入れやすい 受け入れられやすいかもしれないですね。
おっしゃる通りですね、はい、
例えばこんなことで悩んでいますと、それに対する解決方法はこういうことですっていうね、How to とかが説明される記事っていうのはいいかもしれないですね。
How to もいいですし、まあ、Q&A みたいな、まさにこうお客さんによく聞かれることみたいなのがあってもいいと思います。
ただそこを増やしてね、はい、ただアクセスとか順位が上がったとしても、はい、我々の場合だと、はい、私のクライアントさんもそうですけど、はい、ビジネスにつなげないといけないので、事前事業じゃないもんですからね、自分のやはり関連する、ことを集めて、はい、そこで次にメールマガジンに登録させていただくような仕組みであったりだとか、
はい、
まあ、弊社も実際お手伝いさせてもらってる会社で、はい、コンテンツマーケティング今やらさせてもらってるんですけども、
はい、
やっぱりメールアドレスのリストとかですね、はい、取れるようになってきてるんですよね、
はい、
で上位表示されてきていて、
はい、
その全循環っていうんですかね、一つの記事がこう上位に出ていくと引っ張られて どんどん上がっていくみたいなね。
今おっしゃったのに非常に大事なことがあるんですが、以前の SEO っていうのはこうトップページだけでしたよね、
はい、
まあ、最近はコページマグページ、要はトップじゃないページ、
そういうことですよね、
もう結構評価されるっていうか、そういう記事が1ページであってもいい記事だったら、うん、そこがトップページの上位に来たりしますから。
なるほどです。
だからもう極端に言うと、1ページでも本当にいいページがあったら、
うん、
全体にレベルアップするようになってます。
あ、そういうことなんですね、
はい、なのでもうしょうもない記事がいっぱいあるんだったら、渾身の記事を1ページ書く方がいい。
なるほどですね。そこがガッと上がる可能性があって、いい波及効果を生んでもらえると、
はい、
いうことですよね、
はい、だからそういう質問とかにしても、うん、自分のところに実際にこう直接聞かれなくても営業の現場とかであった質問でいいんですね、うん、まあ、そういうことをこう親切に書いてあったりすると、なかなか加藤さんおっしゃるようなそういうお悩み解決の方のこういうご質問いただいて、こういう場合はこうですよみたいな、こう親切、まさに本当親切に書いてあるホームページというのはそうやってもなかなか多くはないので、うちのこう売り文句って言いますか、うちの会社はこんなとこがいいです、あんなとこがいいですっていうページは多いんですけど、お客様の本当に悩みとかお困りごとを解決するようなそういうページはやっぱりまだまだ少ないので、そこをきっちりやればですね。
なるほどですね、
はい、
わかりました、はい、ちょっと私今日まとめさせていただきますけどコンテンツマーケティングの勉強するのに何かいい、はい、方法ありますかね。
ものすご
ちょっとリスナーの皆さん、コンテンツマーケティング気にはなってるんですけど、はい、ちょっとさすがにハウトゥーまで我々も伝えきれてないので、はい、
ベタなことで言うと、やっぱり国語の勉強って言いますかですね、
国語の勉強ですか、
結局分かりやすく伝える、
うん、
今まさに LINE とかじゃないんですけど、短いこう文章とかになってるので、うん、きちんと、まあ、主語とかですね、
なるほどね、
女子とか、うん、そういうことをきちんと書くっていうことが少ない。
記事よね、
はい、
ライティングスキルが必要になってきてるってことですね、
はい、だから分かりやすく書くっていうことが非常に大事なとなると、あとは私がいろんなホームページ見てて思うのは、やっぱ文字が小さすぎたりとかですとか、で要はハード的な面で言うとスマホ対応、やはり今スマホで見る人が非常に多いので、
うんうん、
スマホ対応しているとかですね、うん、あとはあまりそこはさっきの話と逆で、作文とかだと非常にこう国語的に決まりがあるじゃないですか、うん、そういうことにとらわれずに、
うん、
見やすさ、
うん、
つまり開業位置が国語だとここで開業しなきゃいけないという文法上の決まりがありますけども、そうではなくて、お客さんから見て読みやすいレイアウトっていうんですかね。ですからその辺は書籍とかとは大きく異なる部分になると思いますけれども、そういうことを注意するのが非常に大事だと思います
が。なるほどですね。そうやって分かりやすく見やすく、まさに親切なので内容があるコンテンツを書くっていうことと、
はい、
ちょっと私もコンテンツマーケティングをクライアントさんにやる際に参考にさせてもらったので、
はい、
コンテンツマーケティング結構有名な方たちで、
はい、
バズブさんっていうのがあるので、
はい、
バズブさんのレポートは非常に参考になったので、
ね、
まあ、そのバズブさんっていうサイトに行ってレポートをダウンロードしていただくと、
はい、
コンテンツマーケティングとは何なのかとか、ハウトゥーが書いてありますので、それはまあリスナーの皆さんちょっとおすすめかなと 思います。でちょっとまとめさせていただきますと、業者さんがだいたい電話がかかってくるような SEO 屋さんっていうのはヒリング型のとこだったらもう断ってくださいと、
はい、
もうやめてもらってもいいですよと極端なこと言っちゃうとね、
はい、
おそらくそういった系統が多いので昔ながらの SEO 屋さんっていうケースが多いので、そうではなく記事をね書いてやりますよっていう側に、まあ、シフトしてきているってことですよね、
はい、
でそれも大事なんですけど外部の力を借りてやるのもいいんですけど、まずは自分たちで、いい記事を書いて、そこをまた戦略的にですね、
はい、
見込み客とかアクセスを集めた上で、まあ、ここら辺バズブさんのレポートにも書いてありますけども、はい、どうやって見込み客をこう顕在化していくかといったところをですね、メールアドレスを取って売り込んでいくだとか、そういった形のね、まあ、別の言い方で言うとこれオウンドメディアなんて言いますよ ね、
そうですね、
自分のアクセスを持つ、オウンドメディア、自分の自社メディアというかな、そういうことができる時代になってきていると思いますので、コンテンツイズキングという時代になってきてますので、
まあ、あとは、うん、あの加藤さんが前に言われたようなやっぱり PDCA あのちゃんと見るということですね、アクセス解析を、
そうですね、
どのページがよく見られてるのかということをちゃんと見て、はい、それをまた活かしていくということが、まあ、非常に大事だと。
はい、じゃあそのね、そこら辺を重視した上で今後の SEO 対策をしていただければ、よろしいかと思います、
はい、
斉藤さん本日はありがとうございました逆だねこれ
この番組の提供は株式会社 USP 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。